そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いやー、今年最後のそこアニです。
はい、
どうでした、うん、今年1年
どうでしたか。いっぱいアニメ見てきたなっていう。
そうですね、前はねこう年末に今年1年のアニメを振り返るみたいなのやってたんですけど、ここ最近やってないですが、まあ、最終回特集とねちょっと被っちゃうかなみたいな感じな部分もあってね。
あ、
うん、もう今年も今年というかもう来年、はい、入ってすぐ最初の週ですよね。
週に2012年冬アニメ最終回特集の、
はい、はい、もうね春アニメがの準備がどんどんどんどん進んでますからね、
うん、
もう早い、アンクール
早いですね、うん、もう本数も多いしって。
そうなんですよね、まあ、そんな感じで、そこアニとしてはですね、あとこれは31日
はい、
イベントもう明日か、それでも
本当明日ですね。
これ聞く時間帯によってはもう当日だったりするわけですね。下手したら過ぎてるかもしれないね。
はい、
12月31日23時より毎年恒例そこアニカウントダウンライブを行います。
はい、
歌とトークで迎える年末年始ということで、はい、お楽しみ。
そこアニのサイト、そこアニ .com から生放送をご覧ください。
はい、ということで今日もね、今日の特集はまず何でしょう。
中二病でも恋がしたいです。
はい、最終回を迎えてね、皆さんいろいろモヤモヤしたんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
まあ、そんなモヤモヤプラスこうこの特にねこの中二病で恋をしたいに関しては、冒頭のね、なんていうんですか、うちの番組では新番組あお互いの時に話題がちょっと出ましたけれども、うん、まさにこう中二病を過ごしたメンバーがねうちの番組にはいますので盛り上がりそうだなという話をねその時にしておった流れで最後、年内最後がこれになりましたよ。
はい、
まあ、そんな感じでね、今日の特集は
中二病でも恋がしたい特集です。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ、
年内最後の収録も2時を回ってから始まるっていうね、深夜のね。
そうですね、
まあ、まず栄養ドリンク一発決めてから
決まってから
はい、今収録に挑んでおりますけれどもさあ今回の特集はね、あの一応前半戦をこの中二病でもう恋がした
い
の、はい、まあ、こう作品に対する話題と、まあ、ちょっと自分の中二的な話がね、うん、していただけたらなっていう感じの特集が前半で、後半の方はもう完全にこの中二的過去暴露話、これも同時に募集しておりましたんで、というこう2本立てでやりたいと思います。まあ、まだ現役中二のね方々がたくさんいるんだとは思うんですけれどもね、牧田くん。
そうですね、なんで僕に振るんです
でもここはほら男にまず振っとかないといけないのかな
と思ったんですけど、ね、ああそうですね。いやでもほらほらタマさんだってねあなた。
ねえねえいやいつ終わるんでしょうね中二病ってね。
ああ治らないんじゃね。
終わりなき戦いだね。
こう男坂の道みたいな感じなんですかね。
まだ登り出したばっかりだからね。うん。
はい。まあそんな感じでまずサクッといきましょうかね。コメントからいきます？
そうですね。
はい。
SL さんからのコメントです。見始める前は中二病をこじらせた痛いカップルの話かなと思いきや、実は立夏が中二病になったのには深い理由があって、両思いになるずっと前から優太が心の支えになっていたという展開は当初の印象からは意外でした。ギャグ的要素はデコモリや意識などサブキャラが強烈で、しかもほとんどが原作にはいないキャラだというのにも驚きでした。今までの京アニと違い、原作自体自社レーベルだというのも手を加えやすかったのでしょうか。事情はわかりませんが、このオリジナルキャラが縦横無尽、自由気ままに動き回った部分もストーリーにメリハリがついて、絵的にも面白くなっているんだと思います。現在の自分といえば、ムカつく奴らを脳内魔法で吹っ飛ばしてみたりしている時点で、まだまだ中二病が治ることはなさそうですね。はい、ありがとうございます。
一応原作の方は、京都アニメーションの文庫レーベル、KAS マ文庫第1弾作品。
お
う。はい。ということで、すでに2巻出ている。
ああ、もともと京アニと縁の深い、
そうですね、作品とはなっています。まあ、原作とかなり内容は違っているという話ではありますけれども、
だからこそ変えれたって感じなんですかね。
まあその辺はね、具体的にはどういうそのライトノベルとそのアニメに関してのこの変更をどこまである程度原作者が認めるかっていうのも、その作品作品によって変わってくるんだと思うので、まあただこれに関してはもう完全にね、京都アニメーションのその文庫レーベルの第一作としてっていうところがポイントだったと思いますからね。うん、打ち出しとしてはね。
もともと賞を取った作品がアニメ化するっていう企画から出たものじゃなかったですけどね、これ。
確かそうですよね。うん。だからもうアニメ化前提の作品ではあったっていうことだと思いますが。
トレビさんからのコメントです。後半になってからの急展開に戸惑いつつも、全話視聴。前半にコミカルな中にもシリアスになりそうな伏線がチラチラしていたので予想はしていましたが、まさかあそこまでドシリアスに展開するとは思ってもみなかったです。そういうわけで、個人的に今は作品自体の総評は出しづらくて、もう一度くらい見返してみようかなと思っています。そんな中でも一つ言えるのは、森サマーはすっごくいい子だったということですかね。最初の登場時から何かあるなと思わせておいての正体バレは、思わずやっぱりと笑わせてもらいました。そしてそのまま昭和で行くのかと思いきや、素が出るほど彼女の面倒見の良さが表面に出てきて、ある意味後半の精神的救いになっていましたね。デコ盛りをギュッとするとこなんか、もう涙なくして見られませんでした。ユータと違って中二病だった時の経験を今に活かせている二豚に進化はすごく魅力的に見えましたね。賛否両論あるみたいですが、作画のクオリティの高さもあって個人的には楽しめたかなと思っています。これって中二病とは違うとは思うのですが、自分と近い年代と趣味の方はやっていると思うことが一つあります。それは北斗の拳ごっこ。朝、学校で顔を合わせて最初の挨拶が、あたーで、やられた方がヒデブーというのが日課でしたね。その後に、おはようが来て、普通に会話が始まるんです。物語が進んでいくに従って、なんとバーサス北斗に分かれて戦ったりと、ノーマルなクラスメイトがどういう目で見ていたのか、今となると恥ずかしいです。はい、ありがとうございます。
北斗の拳ごっこ。
ね。
これあーたたたたみたいなやつですよね。
多分
まあこのみんなほらリアルタイムでジャンプ読んでた時に何やってたかで何ごっこしてたか変わってくるわけですよ、は
いはい、そうでしょうね、うん、先週のねジョジョじゃないですけどね、
な南部の真似してるかでちょっと違うわけですよ。
うんうんうん、
波紋って言ってるやつとスタンドって言ってるやつは別ですよ。
まあ俺ら世代からいくとこうウィングマンの変身ポーズは普通にみんなできたと思いますしね。
な
るほど。
ジャンプでいくとね。
なるほど。
あれでしょ、バスタードの呪文とかみんな使えたでしょ。
スレイヤードスレイヤードバルボロクラキ闇の雷しようって。はいはい。
はいはい。みんな言えたはずだと思うんですよ。
あとはあれですよ。傘握った時にどの技出すかで世代がわかるみたいな。
ああ、クズ流線出す人とかいるよね。
クズ流線。私ガトツか、アバンスラッシュな。
ああ。
アバンストラッシュどっちかなんだけど、今だとブリーチで挽回とかそういう感じじゃないの。
ああ、そっか。
まあ、いろいろありますわね。確かにね。まあ、その時期、その時期によって変わったりするのかなとは思いますよね。いやー、トレビさんじゃないですけれども、まさかこんな展開するとは思いませんでした。
そうですね。
やはり、最初がすごく本当にコミカルというか、まあ、ギャグ路線でしたよね、完全にね。
ね。
そう、中二病っていうのはこういう、まあ、この作品の中での中二病っていうのはこういうのだっていうのを、まあ、これは本当にね、主人公のユータ、福山さんがやっている。
はい、切り替えがね。
そう。もう、まるでルルーシュだったわけですよ。
ダークフレームマスターさん。
本当にね。いや、まあ、福山さん他にもいっぱいやってるじゃない、この手のキャラクター。
そうですね。中二病キャラ結構多いですからね。
結構多いですよね。もう、そこにまた福山さんのキャラを当てた時点で、こうね、声を当てた時点でぴったりだったわけで。
ね。
もう、その面白さ的なものを、こう、前半やってましたよね。まあ、それに、こう、立夏のちょっと痛いけれども、まあ、可愛い部分っていうのかな。
立夏の声優さんも、モバマスですごい中二病キャラをやってる方なんで。
そうなんですね。
はい。
あと、内田真彩さん、秋葉レンジャーでもね、博士。
はい。
中二の妄想で世界を救う感じの。
大人びた感じでしたけどね、作品の中ではね。でも声優の仕事もしてるっていう感じで、声優の声もやってましたよね、ちゃんとね。
劇中のアニメのキャラクターの声を当ててるっていう設定だったじゃないですか。
はいはい。そういう意味ではこう、中二要素を持った人たちがちゃんとキャスティングされてたわけですよね。まあ、ゆうた以外にもね、昔中二病で、こう、
目覚めちゃって。
ね。っていう、森様こと、二豚に。
ね。まあ、中二病を嫌う病気のことを高二病っていうらしいですけどね。
これ、あるんでしょ、タマさん。
うん、なんかこう、噂によると、中二病があんなことになって、そういう自分を恥ずかしくて死にたくなる高二病を過ぎ、一周回って笑えてくる第二病が、通り越してダメな社会人で中二第二期を迎えるわけですよ。
なるほど。非常にこう、ループ的には分かりやすいループですよね。
ね、大人になってからの方が立ち悪いでしょ？
うん、確かに。
確かに。
みんな大人になってから問題じゃないですか、やっぱり。ね、
お金も自由に使えるようになる一人暮らしを始めて、あんなものやこんなものも置き放題。
うん。
ストッパーがない。
確かにこう、より悪化するっていうのはその辺になってからなのかもしれないですね。
話やね、
まあそういう意味で考えると、甘いはお前らっていうレベルなのかもしれないよね。
まあこんなことで悩んでるのなんて若いうちですよ。
そう。
全然ね。
そう。それはね、今回のね、作品見て、すごく思ったんです。確かにね、ほら、各、まあ一人一人の悩み、一人一人の悩みっていうか、結局この作品で言えば完全に立夏の悩みですよね。うん、まあ、最初はそのギャグ的なストーリーでスタートしたと思ったら、あっと、ね、だんだんとこう、シリアスになっていったじゃないですか。
家庭の事情が。
うん。まさかこんな話に展開していくのみたいな、
ね、
こう、最近っていうか、まあ、昔からあるんでしょうけれども、こう、軽いノリ、ラブコメかなって思ってみたら、中にすんごいヘビーな話をボーンと持ち込んでくるっていうの、たまにありますよね、作品の中でね。うん、で、まあ、その中で、今回の作品の場合、まあ、ワンクールっていう短い中で、この重さを後半ほとんど使ってしまったっていう部分に関しては、気楽なラブコメを期待して見た人は完全に裏切っただろうなっていう気がするんですよ。
うん、
私もね、ノリ的にこの気楽に見てたつもりだったのが、あ、こっちでこういう風になっていくんだみたいな。
そう、後半はなんかこう、中二病っていうよりは傷ついた女の子との恋愛っていう感じかなって思いましたね。
まあ、そういう意味では、全然なんかこう、中二病的な部分っていうのは、おまけでしかなかったかなっていう感じはありますよね。なんか、エッセンスとして使ってただけで。だから、そういう意味でこう、タイトルがね、ちょっと、タイトルが違うんじゃないっていう感じは受けたかなっていう気はするんですよ。中二病でも恋がしたいっていう、別に、中二病恋をしたらいけないの？
中二病のまま恋すればいいんじゃないですかね。
うん。だけの話だと思いますし、誰も批判しないんじゃないのかなっていう、したいっていうことはなんかこう、マイナス要素があるみたいなタイトルですよね。で、それをこう、超えたいみたいな感じに取れちゃうのが、なんかちょっと違うのかなっていう気がして、若干違和感は受けましたね。
X さんからのコメントです。中二病でも恋がしたい。中二病ネタのコメディ中心と思いきや、駆け足ながらも、ユータとリッカのラブストーリーとして語り切ったのは見事でした。一方で、リッカの今の家族のフォローの尺が足りていないように感じ、やはりワンクールではもったいなかったなと思いました。さて、私の中二病ですが、まさに中学2年生の時は、学生服のポケットや裏側に、コンパスやら、十徳ナイフやら、アクセサリーやらを仕込んで投稿していた思いがあります。服に道具を隠して装備することに憧れていたんですね。今となってはいい思い出。じゃない。はい、ありがとうございます。
いや、牧田くんはポケットの中には何を入れてたんですか？
いや、僕はですね。
夢や希望じゃないです。
ちょっと違いますね。なんか拾ったアルミをすごい巻いてある、なんか5センチぐらいの束があったわけですよ。
はいはいはい。
それにタコ糸を通して、ええ、鎖鎌の奮闘みたいにできるわけですよ。
この作品でいうところのデコ盛りの髪の先のあれ的な
やつ。あんな感じ。あれを、まあ、持ってましたね。
何使うの？何使うのじゃないですよね。
ご信用と思って持ってるんですけど、実際に喧嘩になると忘れて殴り合ってるんですよ。
いや、それ、危ないから、普通にね。
大概そうだよね。ポケットの中にまで気がいかないよね、普通ね。
そう。学校のカバンの中に入ってた。
うん。
いろいろ入れてるよね。私、デザインナイフが入ってましたね。買った。
それもご信用ですか？
トーン削り用です。
あ、そうですね。いや、結構刃物ってみんな好きですよね。
男の子、バタフライナイフとか、十徳ナイフとか仕込んでる子いませんでした？
十徳ナイフはいた。バタフライナイフはいなかったけど。
バタフライナイフは途中でほら、いろいろ禁止になりましたからね。
そうですね。もだったりなったりね。
昔はでもあれをカチャカチャするのがかっこいいみたいなイメージありましたよね。
ちゃって言って
ますよね。あれもでも、こう、ね、なんていうの、映画とかの影響だったりとかするような気がするんだけど。
そうですね。タバコに憧れるようなもんですよ。
そうですよね。
吸いもしないのに、ジポ。
音がいいんですよね。
カッチャカッチャ、カッチャカッチャやる感じ。
ジッポの、なんかチャリーンみたいな音するじゃないですか、開けるときに。
しますね。
あの音って、仕事人のヒデのかんざしを回してるときの音らしいんですよね。それを撮ったって、まあ聞いた記憶がありますけど。あれ、ジッポから撮ったって言ってたよ。昔聞いた話。いや、本当かどうか分かんないけど、っていうのを聞いたような記憶があるんですけどね。
ああ、そんな音がなんかこう、中二のハートを刺激しちゃうわけですね。
私、こう、仕事人 SE 集とか持ってたりとかしたからね。
好き。なんと。
あ、これも中二なの？もしかして。
何に使うかによるんじゃないですか。
だからこう、本当の SE 集なんですよ。
実用するんだったら、それを中二なんじゃないですかね。
そうね。なんか中に入ってるのは、そのね、いろんな暗殺道具の音ですよ。
あ、人間折り曲げてる時の音とか。
あ、レントゲンの音とか、ボキボキボキとか、こう、三味線のね、投げる時のヒュンとかいう音とか、いろんなものが入ってましたよ。
ちょっと熱いですね、それ。
いいでしょ。今どこにあるのかな、あのテープ。
ほら、こんなことでワクワクしちゃう病ですよ。
あ、わかります、わかります。あ、これが中二病なんですか。
進行形だった。
でも、それはほら、何かの行動に移さ ないと意味がないわけでしょ。
ワクワクするだけでも結構予備軍だと思いますよ。
あのジンベエっぽいもの着て雨の中走るとかそういうのは十分中二ですよね。
袖から手は出さずに。
はいはいはい、みたいな、みんな過去にやらかしてるやつですね。
ね、ちょっと人と違うものが眩しく見える時期ですから、
なるほどね。みんな過ごしてるんですかね。
あるでしょ
みたいな感じで、今回は自虐ネタも挟みつつやっておりますけれども、
しんどいわ、
あ、しんどいか、しんどいか。はい、今回の作品に関してはもう完全にそのラブコメとは言いながらも、もう完全にラブストーリーですよね、二人のね。
そうですね、後半特にそうでしたからね。
まあ、なんていうのかな、あの恋への落ち方、まあ、もともと恋っぽいものはしていたのかもしれないですけどね、こうやって改めて見直すとね。
うん。
うん。結局、最終回まで見てしまえば、ユータとリッカの出会いのところが書かれてるじゃないですか。
うん。
まあ、立夏にとっては一方通行なんですけどね。立夏の方からの思いが、ユータの方に向かってただけで、ユータにしてみたら全然こう、直接関わることはなかったわけですから、
はい。
まあ、憧れの人だったわけですよね、立夏にとってみるとね。
うん、
その、中二を一生懸命やっている、ユータのあの中二ライフが。
ね。
うん。
楽しそうでしたからね。なんか一人でやってましたけど。
俺ね、これ。まあ、とりあえず、今回の作品に関してはいろいろ思うところはあるんですよ。作品自体、はい、全体を通してみるとね、いろいろ思いますけれども。でも、やっぱ最近の作品何でもやっぱり上手いなと思うのは、最終回は感動するんだよね。
ああ。
うん。で、今回の最終回なんて、あの、ユータが未来の自分に出した手紙を、
はい、
読むじゃないですか。
ありましたね。
もう、あそこからうるうる来るわけよ。そんなつもりなかったのに。で、そのまま最後まで行っちゃうからね。だから、その辺はな、うまいなってやっぱり思います。
そうですね。あんだけ嫌がってた、過去の中二病の自分に背中を押されるっていうのはね。う
ん、ある種説教されてるんだよね、ほんとに。
あれ、
うん。だから、ああいうこう、まあ、演出的なもののうまさっていうのかな。その全体のストーリーとして見ると思うことはあっても、こうワンシーンワンシーンをうまく見せるところっていうのはやっぱこう格段に、ね、作品として、いろいろ、まあ、比較的どの作品も最近はそうなんだと思うんですけど上がってきてるなとは思うんですよね。
私は、うん、あの最後の宝珠さんの、
はい、
最初と最後の宝珠さんのナレーションで、あっいいかって思えるぐらいなんか拗めてしまった気がしました。
うん、
ただ、あの二人っていうか、リッカちゃんあんまりあの、ちょっと可愛い病っていうレベルじゃなかったですけど。
うん。っていうか、もうあれは中二病ではないよね。彼女の中二病は。
どっちかっていうとハートの傷みたいな感じになってましたけどね。
それを中二病でね、ごまかし、ある種ごまかしてたような感じになるので、
うん、新生中二病はどっちかっていうとあの、富樫くんみたいな人なんで。
あれはあれで邪気眼という中二病やけど
な。うん。別になんか何も傷ついてなくても、患う病ですから、あれは。
そうですね。うんうんうん。
別に傷ついてるから中二病だっていうわけではないと。
で、しかも富樫くんはちゃんと卒業していくじゃないですか。卒業したわけ、はい、してたわけじゃない。すっかりと。
このままではいかんと。
うん。
富樫くんが新生で、立花ちゃんどっちかっていうと実は違う人なんじゃないんですか、あれ。
憧れてたわけでしょ、結局。その、富樫くんね、その、ゆうたのあの感じを羨ましく思って、ああなりたいと、もうああいう、あれは自由なんだっていうふうに取った、こう、立花の行動が中二病というふりをすることだったのかなっていう気はするんですね。自分を自由にするために。
あの、X さん言ってましたけど、あの、ワンクールではやっぱりもったいなかったっていう話で、周りのキャラクターがもうちょっと掘り下げる時間があればよかったなっていう気はしますよね。一色くんとか、もうちょっとこう、前に出てきてもいいんじゃないって。
こう、何のための星総一郎なんだっていう感じよね。ちょっともったいない感じは。
うまくいくのかいっていうところとかね。
ある意味、石木くんの中二病も見てみたいぐらいな感じ。
何
し先輩に振られて、そのまま落ちてもいいなって思いますけどね。
うん。
ね、だって最終回にいきなり先輩が中二病に目覚めたりしたじゃないですか。
はいはいはい、はい。目覚めてたっていうか、みんなこう頑張っちゃった感じだよね、本当にね。ただ、唐突感はあったでしょ？
うん。
その辺で、こう、まあ、なんであそこに急に現れたのとか、最後に全員こう揃ってたりとか、そういう部分で、まあ、ちょっといろいろ、こう、なんていうの、強引にまとめちゃったなっていう感じはやっぱり受けちゃいますよね。
うん。あの、デコモリちゃんの脱中二病からの復活みたいなのが1話で結構急激にやっちゃったりとかしてたのは、もうちょっと間隔空けてみたかったなっていう気はしますよね。
そうね。あの、逆にキャラクターがさ、そんな、みんな嫌じゃないわけですよ。
うん。
うん。あの、やっぱり、二豚にもさ、美味しいキャラだったわけじゃない、すごく。
そうですね。
うん。あの、まあ、委員長で、でも元中二で、うん、裏があるんだけれども、すんごいいいやつで、森様だし、みたいなさ。うん。だから、あとやっぱりデコモリでしょ、
うん、
すごく、まあデコモリは良かったよね。美味しいキャラクターだったね。デコモリの中二卒業したのかな。でもあの流れっていうのはすごくこう、ある種泣けるような話だったような気もするし、あのぶつかりっていうの、
でもあんなことしないと卒業できないとか辛くないですか？あんな中学生の女の子泣かすような真似して、
まあ。そうだよね。だって中二病だから、まだ中二なんだからさ、中学生なんだから卒業しなくてもいいわけだよ、全然。まだ。
あれですかね、お母さんにこんなガラクタ捨てなさいって言って一気に、あの、お宝を処分された後みたいな、そんな気持ちですかね、あれって。
あそこまで激しく行かなくてもよかったんじゃないのかなって思うんだけど、
緩やかに恥ずかしくなっていくのが普通の流れだとは、思うんですけど。
まあ、ね、こう、一緒につるんでた、まあ、ある種ほら、先輩だけどつるんでたつもりだった、こう、ね、立花が、いきなり卒業しちゃった。無理やり自分の中で卒業しちゃったもんだから、まあ、あんな風に反動が来ちゃったのかもしれないね。まあ、にしても、こう、他のキャラは本当にもったいなかったかなっていう気はしますよね、確かにね。もうちょっとゆっくり描けたらなっていうのは、まあ、これはワンクールの中で、ね、最終的にはこの二人のラブストーリーっていうところに展開を持っていくために、まあ、添え物になったのかなっていう感じはありますけど。本当そういう意味でちょっとキャラクターはもったいない感じがしましたね。
水玉ハリアーさんからのコメントです。個人的にはただのバカ騒ぎを通してくれる作品の方が好みだったりしますが、本作は中二病からどうやって卒業していくかということも描きたかったのかなと思います。父親の死という現実からの逃避として中二病になるというのは少し疑問もあったのですが、最終話でその疑問に対する答えは出たように思います。結局、父親のことを考えなくて済むよう、他に夢中になれる何かを探していた立花の前に、ダークフレームマスターが現れて、そのかっこよさに惹かれて感染したと。きっかけは普通の人と違うかもしれないけれど、私はこれも十分ありかなと思います。しかし、中二病をやめた立花とデコモリはある意味不気味でしたね。デコモリなんか一瞬新キャラかと思うほどでしたし、この二人は中二病やっている方が視聴者の心は安定するような気もします。さて、お約束の暴露話ですが、中学の頃アフリカの民芸品風のペーパーナイフ型のキーホルダーを持っていました。数センチほどのちっちゃなものだったのですが、それを護身用と称して常にベルトにぶら下げてカッコつけていました。さすがに怪しい雰囲気を感じ取ったのか、クラス全員から全力でやめさせられましたけど。あとは、冬の田んぼに藁と竹で秘密基地を作って、悪の秘密結社と秘密裏に戦っていたことくらいでしょうか。大したことないですが、懐かしい、けれども封印したい思い出です。はい、ありがとうございます。
やっぱ刃物ですよ。
ね、本当いいクラスメイトに恵まれたようで、
うん、偉いね、止めてくれたってね。
本当ですよ、うん、
秘密結社ですか。まあ秘密基地っていうのはでも作るのはどちらかって言ったら小学生ぐらいのイメージがあるんですけども。
そうですね、竹やぶに作って、うん、あのくるみ焼いてました。
はい、でそれ火見つかって怒られるタイプですよね。
めっちゃ怒鳴られて全力で逃げましたね。
本当ね、干物はね、用心しないといけないんですよね。
本当バカだった。
すげえ怒られるからね、本当に
危険だし、ね。当たり前だ
ろ。なくてよかったね。
本当にね。 まあ子供の頃はいろんなことをやらかしちゃうわけですけれどもね、まあそれをこう温かく説教しながら大人にしていくのも大人のね、大事なところなのかなっていうふうには思ったりもしますけれども。
いや、でも爪弾きにされない人間関係っていうのは優しくていいですね。
そうね。結局そういうのがあったりとかするから、またこう、内にはまっていくっていうのかな。
そうですね。まあ特にこの中二病でも声がしたいの、何、進化と、ね、
うん、
ピュータは、爪弾きにされててからの復帰で頑張ろうっていけた子たちですからね。
そういうことですよね、うん、結局、ね。
なかなか社交性のレベルが高いっていう。
うん、
あ、でもほら、進化にはかぐわしい友達いたじゃないですか、でもあんたも妖精捕まえてたって言ったじゃないみたいな。
はい、
だから、意外とそれでも仲良くできてたってことでしょ、その、進化は進化なりに。
でもこの年頃の時に楽しいことは精一杯エンジョイした方がいいですよ。今時はネットとかでも友達探せますから、
はいはいはい、12
秒の友達を探せばいいんです。全然危なくない程度でエンジョイ。
あ、そうですね、そうそうそう、危なくない程度でね、まあ、ただいや、これは難しいところだよね。そこからじゃあそこでエンジョイしすぎると、そこの世界のままそのまま大人になっていくわけでしょうね、タマさん。
何か問題が。何か問題が。
はいはい。いや。
ございますでしょうか。
いやいやいや、それでね、仕事もできてるんだから、それはいいよね。確かに。
ね、好きなものは好きだから、しょうがないんですよ。
まあ、そういう、ね、そうそうですよ。確かにね。まあ、そういう意味じゃ、昔より生きやすくなってるんじゃないの？
本当にオタクに優しい時代が来たと思います。うん、中二病にも優しい時代が来てます。
そうです。
来てます。
確かにそうかもしれない。
来てます。
うん。今だったらほら、ゆうたもあのままで生きてきていけないから。
いやいやいやいや、あれはちょっと。
ちょっと。
自発的に恥ずかしくなったんだったら多分脱出すると思うけど、別に恥ずかしくないやと思ってたら一生そのま
ん
まかも、ね。
彼はほら、あのかっこいいセリフが言えるんだから、あのまま声優を目指せばよかったんだよ。
福山潤としてデビューですか。
福山潤としてデビューすればいいね。ねえ。結構ほら、やっぱり、あのかっこよさですよ。あのセリフですよ。あのセリフだけで立花を惚れさせちゃったんだぜ。
いや、想像力もあるから、ラノベ作家とかどうですかね。
ああ、いいですね。あ、いけるじゃない、いけるじゃない。あれだけ設定きちんと作れてればね、やっぱりすごいですよね。
あの設定の、
テーマやから。
設定書見たいですよね。
ね、なんか、あの年頃の子で、ちょっと絵心のある子とかだと、俺の考えた最強のキャラクターみたいなもっと作るんじゃないんですか。
むしろ俺みたいなね。
そうそうそうそう、勇者俺みたいな。
あるでしょ、ね、
勇者俺の伝説の剣の設定とか、うん、あの伝説の銃の設定とか作るでしょ。
いや、そう、作るでしょって聞かれても困るんですけど、多分作るんじゃないでしょうか。
作るよ。
うん、ダマさんは作ってたわけですね。
いろいろ書いたような気がしますね。多分昔のノート探せば出てくると思います。いや、
なるほど。それはこう、何ですか、段ボールの中に隠されてるわけですね。
ちょっとメアリー数が過ぎて恥ずかしい感じですけどね。
作品の話に戻りますけれども、
はい、
まあ、今回テーマ的にはやっぱこう卒業するのかしないのかっていう部分もあったと思うんですが、うん、結局最終回終わってみると、あれは卒業してる？してない？
折り合いをつけたんじゃないんですか、現実は現実、中二的な楽しみ方はそれはそれでっていう、
うん、まあ、うまくバランスの良い状況になったのかなっていう気はするんですよね、
うん、
でしかもこれね、淡い感じから完全に付き合う契約しちゃったわけでしょ。
そうですね。
ねえ。
え？
抱き合っちゃったし。
爆発しろ。
うん。もうほんと一つのカップルの誕生までの話を書いただけですよね。
うん。なんかこう、不可視境界線はないんだよって言ってたけど、どこかにはきっとあるんだよっていう落としどころが見つかったからいいんじゃないですかね。
うん。
中二病は中二病でも、絶対あるんだからってこう、ジタバタしてるんじゃなくて、僕には見えないけど、どこか遠くにあるから、みたいな。
まあ、それを福山純声で言われれば、それはたまらんですよね。
こう、主役は俺であるみたいなところから、 俺は選ばれなかったけど、どこかで誰かが戦ってるんだぐらいの、ちょっと落ち着いた中二病にシフトしていったんじゃないですかね、彼らね。
うん、まあ全体的にそんな感じに、ちょっと一つね、卒業というか一つ大人になったっていう感じなんじゃないですか。二人もね、こう、付き合うことになった上で。
ケリーさんからのコメントです。私自身には特にこれといった黒歴史はありません。しかし、普段は私がアニメを見ている隣でぼーっと作業をしているだけの妻が何か胸に来るものがあったらしく、この作品の時だけはテレビ画面にかじりつくようにしていたのです。序盤はこれまた京アニお得意のキャラ萌えで見せる日常アニメなのかなぁと全く期待せずにすぐに切るつもりだったのですが、妻がそんな風なのでつられて視聴を継続していました。当初は正直あまり感情移入ができませんでした。しかし7話のラストシーンでアップで映された売り地の看板とその前でバニッシュメントディスワールドと叫ぶ立夏には不覚にも心を締め付けられ、急速にストーリーに引き付けられてしまいました。そして問題の10話、立夏と優太の告白シーンには見ているこちらがドキドキさせられ、ちらっと盗み見た妻が久しく見ないほど真っ赤になって見入っているのを見てさらにドキドキさせられ、30歳にもなってこんなに妻を可愛いと思えただけでもこのアニメを見ていてよかったと心から思いました。ラストの締めも立夏と優太の将来が明るいものだと信じられるものになっていて、本当に最後まで楽しませてもらいました。残念ながらいくら聞いても妻は自分の黒歴史を話してくれなかったので、ここに書くことはできません。この先いつか話してもらえる日が来ることを期待して、これからもアニメを見続け、そこアニを応援していきたいと思います。ありがとうございました。
まず、爆発しようか。ね。末永く爆発しろ。
いやー、まあね、今回の投稿の中で、こう、異色。
そうですね。
でしたね。
はい、いや、ケリーの嫁が中二病もしかして。
ケリーの嫁は中二病なわけですね。
最高やないか。
いや、よくないですか今回の話、これをベースにして小説が作れるんじゃない
少なくともなんか、ほのぼの日常系の4コマとか絶対いける。
個人的には私はこの先を聞きたいですよ。彼女の過去とか知りたいですよね。
ぜひ。
うん。普段そんなアニメなんか見ないタイプの人がなぜここでそれにハマったのか。
何か思い当たる節があるのではないかね。
ねえ、あるのかな。
アニメ関係じゃなくてもね、こう、森サマーのように魔術にハマってたとか、あるんじゃないですか。
ムーとか読んでたのかな、やっぱり。
水晶のなんたらとか買っちゃったりしてて、
ね。俺、愛読書だったけどね。いや、まあ、こう、みんな過去そういうね、いろいろあると思うんですけれども、まあ、こう、作品の話というわけではなかったんですけれども、こうね、妻を可愛いと思えたとか、いい言葉ですね。
ねえ。幸せです。
ごちそうさまでした。
本当に
?B さんからのコメントです。新人声優の演技が光る作品でした。特に、上坂すみれは、初レギュラーであるパパの言うことを聞きなさいでは、決してうまくないと言われながら、何かを持っていると評されたものが花開いた気がします。デコ盛りが雑誌の表紙を飾るまでになったのには、上坂すみれの演技の力も大きいでしょう。赤崎千夏も初主演作であるキルミーベイベーの織部安奈があまりにハマり役で変な意味で印象が固まってしまわないかと心配していたのが森サマーで見事に払拭されました。京都アニメーションは新人声優をうまく使うなぁと改めて感じましたね。ありがとうございました。
今回はこう新人声優、まあ新人というかこう比較的あまり表に出てきてなかった声優さんと、あとは大御所、大御所って言ったらこうおじさま方を思っちゃうからあれだけど、
鉄板的な、
そうですよね、うん、安定のこうたくさん作品出て主人公何度も経験してるような人たちをちゃんと周りに配置して、
あと脇固めて、うん、結構上手な方、
はい、配置してますよね。
私仙台エリさんとか、お久しぶりにいい感じと思って見てましたけど、うん、
いやその辺はやっぱりうまいなっていう感じですね。もういつも出てる人がポンといつものように出ててっていうわけではないか。特に最近女性声優に関してはやっぱりどうしても同じ人がね出続ける傾向があるような気がしているので、 まあ、そういう意味でね、こう新しい人たちがこう出る機会がどんどんどんどん増えるといいなとは思いますよね。
高中さんからのコメントです。見るたびに古傷のかさぶたを剥がされるような思いをさせられた。前話見終わってそんな印象が強く残りました。ただ後半になってヒロイン高梨立花の心の成長が綺麗に描かれており、主人公富樫勇太との関係も含めていい話の展開になってくれたため見てよかった作品でした。自分がいたかった時代には携帯も PC も IC レコーダーもありませんでした。だから三浦に進化がネットに書き込んだ発言をデコモリサナエがプリントアウトしてマビノギオンとして持っていた事実を知らされる話や、立花の姉のトウカが開花の住人の異様な叫びを録音してネットにアップするとしてユータを従わせるシーンは、最初笑って見ていたものの後から考えると少し背筋が寒くなりました。もし自分が若い時に携帯等が普通に普及していたら、きっとユータと同じ目にあったかもしれない。そう考えると古い時代の中二病患者でよかったです。個人的に一番受けたのはユータの中学時代の回想でウィダーインゼリーを飲んでいたシーン。あれは絶対にテレビ CM の影響ですね。自分も当時の食事や嗜好品はかなりメディアに感化されて、カレーの辛さにこだわったり、カロリーメイトや栄養ドリンクの飲み比べをして周囲に自慢げに話したものです。あれは一体何だったのか、今思い出してもあの頃の俺消えてくれと思ってしまいます。ただその時は自分の思い込みが全てにおいて優先されてたのでしょうね。その結果愚行に及ぶこともしばしばありましたが、同時にそんな風に行動に移せるフットワークの軽さがあったのかもしれません。もし本作同様そういった行動を共にしてくれる、または温かい目で見守ってくれる友達がいれば、それはある意味リア充なのでしょうね。ありがとうございました。
先ほども話に出てましたけれども、やっぱりこう時代性の問題ってあると思うんですよね。
ほうほうほうほう、
うん、だからやっぱりこう今はね、携帯 PC あるじゃないですか。まあ IC レコーダーはやりすぎだとは思いますけど、ね、あの脅しはないよね。ちょっとね、あのお姉ちゃん
怖いですよね、あれね。
あれはないなとちょっと思いましたけど。
兄ちゃんも大概中二病こじらしてますよね。
っていうか本当あのお姉ちゃんあってのあのお姉ちゃんの方が中二病じゃないですか、完全に。
多分姉の方は神聖ですよね、あれね。
うん、お玉持って外出ていきますからね、あれね。
だってお玉で戦ってたよ。普通だったらさ、うん、適当にいなさない。
うん。普通ありえないよね。
うん。
まあそう考えると、可愛いもんですよ、立花。
ね。年齢的にもね。
うん。まあ年齢的にも外見的にもね。あの姉に比べれば。あの姉こそゴスロリとか着てたんじゃねえかって感じじゃない。
首は気になりませんか。
そうかね、そうかね、あれね。
ベルトみたいにすごい、もうあそこから。
危険を感じますよね、お姉ちゃんね。で、それで中二病やめろって、お前が言うなって感じを受けるんですけど、ね。まあ、そんなね、こう、人間関係もありますが、やっぱり時代的な問題で、その、ネットとかある、あった時代なかった時代っていうのはやっぱまた違うだろうなと思うんだよね。
うん、今もう簡単に魚拓取られちゃいますからね。
ね、多分変なブログ作ってたりとかしたりとかするんでしょ。
おちおちブログ書いてちゃもうね、たかられますよ、うん。
そうね、昔のホームページとかやっぱり過去作ったやつとかもうさすがにあの無料版のところでもやってない限り消えてますけど、私もありましたからね、やっぱりね、個人のページとか。ただその今のこの何デジタルネイティブ世代とは自分たちの頃やっぱ全然違うと思うので、そういう意味でのこの新しい時代の中、まあ、結局この子たちからすれば中2を超えて高校生になった頃自分の中学生を振り返ってっていう部分の話になるわけなので、うん、まあそういう意味じゃ可愛い話だったんでしょうね。その割には結構その本人の傷っていう部分ではでかかったみたいですけれども、
周りから見るとさほど大したことなくても黒歴史は残りやすい時代になったという、
まあそういう意味じゃそうだよね。そういう意味じゃ本当に注意しなきゃいけないのかもしれないけどね。
ね。
一歩間違ったらほら、あの本人だけの問題じゃなくなるからね。
あ、
今はね、これあの今だったらユータ一歩間違えばこれやってるの動画撮られて YouTube かなんかニコニコとかに上げられちゃう。
あ 上げたやつも叩かれるわ、うん、やってる本人は恥ずかしいわ誰も得しないって
そうだよね、うん、
でも逆に人気出ちゃうような時代かもしれない、
ね、それがね、うん、そのままこう歌手デビューとかね
中二病系歌手本日デビューみたいな、
普通にいるでしょそういう人たち。
ジャンル的にありま、あ、だってほらビジュアルとかそっちの先駆けではないんですか、うん、そんな言い方しちゃいけないのかな。
でもゆうたそれならかっこいいからね。
そうですね。
で福山潤越えですよ。あ、まあこれいけるんじゃないの。今回ありましたけど、このゆうたがそのモテてないっていうのはおかしいんじゃないかっていうのは思いますよね、確かにね。
人慣れしてないんじゃないんですか。
なるほど。
ほら。孤独の男だったわけですよ、中学時代は。ウィダー飲んだりね。
あ、でも、ウィダーとか飲んだりとか、ね、あの、飲んだ後のウィダーを僕は結構加えながら喋ったりとか、お箸加えながら喋ったりして、まあ、行儀悪いって言われるんですけど、そういう意味があって、そう、このコメントを見たときに、あ、確かにあれは、まあ、漫画とかでよくあるじゃないですか、あの、お箸を上に下顎で加えながらなんか喋って、お箸が揺れるっていう、あんな感じを。
ちょっと難
しい表現。そう思い浮かべてたわーって思って、あっちゃーって。
自分でやりながらね。
そう。あ、これは、中二かーみたいな。
アニメの見すぎだみたいな、そんな話もあるかもしれない、
ね。そうですね。
まあ、今回ね、あの、最後に高中さんのコメント持ってきたのは、最後の一言が良かったなと思ったからだったんですけれども、
うん、
ね、本作同様そういった行動を共にしてくれる、また温かい目で見守ってくれる友達がいれば、それはある意味リア充なのでしょうねっていう、そういうねコメント見て、ああ確かにね、この作品においては結局最終話でのあの団結力ですよ、みんなの。
あ
そらね、しかも言ってしまえばこのユータとリッカのカップルのためにあそこまで揃ったわけでしょ。
何の得にもならないのに
早くね歩道歴つくところだったもんね、
本当にね。
警察沙汰になってましたけれども、
はい、
まあ、あの辺はねあくまでもギャグ的なノリなんだろうとは思うんですが、まあ、ちょっとねちぐはぐ感はありはするけれども、もうそういうのも含めてこう学生時代の楽しさみたいな部分にこう消化されちゃったのかなっていう気はするので、
あ、
なんかこう無限力って言ったら、イデの発動がとかそういう感じでノリで返してくれるような友達がねできるといいですよ。中二病も一人じゃなくてみんなでやると楽しいと思います。
ああ、で逆にそうやって周りに同じ中二病がいなくてもあったかく見守ってくれる人がいたら、その時に優しくされたから、他の人違う人でもいいからそういう人見たら優しくしてあげようっていう ね
妹
お兄ちゃん昔言ってたじゃないって言いながら、あんなからかわないで言ってくれる優しい妹おらんで。
え、あいつフィクションやな。
フィクションだろ。
そんな感じでね、中二病でも恋がしたい、恋したじゃんっていうところで、
成就してる、
成就しました。
したいどころか
リア充です、本当に。しかもあんなこうあんだけですよ、こう恋をするときに激しく燃え上がって、しかもこう、ういういしくて。まあ、そこはよく魅力的でしたよ、話として、本当に。
ね、羨ましい限りで、
うん。で、それで恋ができたんだから、もう言うことなしじゃないですか。
ね。
うん。
あと普通に学校通って就職して幸せになるよ、お前。
何ですか、あなたは。出
た時からかわれたらな、うん。
うん。
う
ん。こう、ネタになったりとかするんでしょ。
あ、わかった。
結婚式。結婚式だ。
結婚式の祝辞で。余興みたいなので、
森さん
ジャンボシンガンがってやられちゃうんでしょう。うわー、恥ずかしい。
とか下手したらビデオとか出されたりとかする
わけです。あー、恥ずかしい。
めちゃくちゃ楽しそうやで。
まあ、そんなね、結婚式実際あったりとかするんでしょうね。
ね。
ちょっと羨ましい。
みんな爆発すればいい。末永く。
はい。ということで、そうですね。まあ、幸せになるがいいさ、みんな。
なるがよい。
はい。
なるがよい。
ということで今日の特集は
中二病でも恋がしたい特集でした。そこはに
まだまだ終わりませんよ。
はい、ここからね
今回は、ね、先ほどの中二病でも恋がしたい特集の作品へのお話と、それ以外に皆さんの中二的な過去暴露投稿も別個に募集しておりましたので、そちらだけに来た 中から、あ、ごめん、そちらへの投稿をね、この後読んでいきたいと思います。
はい、
まずは
イーグルさんからのコメントです。中二病でも恋がしたいを見ていて、私の中二心に最も響いたのはリッカちゃんの折りたたみ傘ではなく、マグシュバルツゼクスプロトタイプマーク2です。傘を武器に見立てるというのはおそらく誰もが通る道ではないかと思います。私もその例に漏れず、自分の傘を銃に見立てて妄想していました。閉じている時は強力なライフルとして、開けば鉄壁の防弾符として機能する隠し武器です。さらに布を外せば、なぜか刀として使うことができる優れもの。雨上がりの下校途中には、この武器を駆使してテロリストに占拠された中学校からみんなを守るために戦う様を想像するのが楽しみでした。今で言うとブラックラグーンのロベルトさんがそんな武器を持っていたと思うのですが、そういったあるあるも含めて中二病なんじゃないかと今は思います。はい、ありがとうございます。
シュバルツゼクスプロトタイプマーク2。
いやー、香ばしいなこれ。
ゼクスって言うとるのにタイプマーク2なん？
まあ、魂のソウルメイト的だな。いやいやいやいやいやいや。いやでも結構、物に名前を付けるってやりません？
やったね。
ね。
ね。
僕の、ね、自転車だったんですけど、僕は 5.5 でしたからね。
付けるね。
ね。
あとさ、傘万能だよね。
武器
にもなるし、防具にもなるし。
ビームサーベルとかね、言うよね。
あ、なんかさ、今時、傘の取っ手のところが銃の、あの、
あれちょっと欲しいんだよ。
あれになってたりとか、あの、刀の握りになってるやつ、あるじゃん。
製品でもあったよ。
そう、なんか今いい時代になったなと思って、ビレッジヴァンガードとか行ったら普通に売ってるじゃん、あれ。
うん。
あの傘ならこう、背中に背負いたくなるよね。
商用の紐とかついてなかったですけど。
ついてます、ついてます。もちろんついてます。
あと、傘だと、あの、みんなが傘使ってる中で、こう、バン傘？
あー、いる。いた。
持っちゃう子とか、いたでしょ？私、ちょっといいなと思った、あれ。
いや、でも、バン傘普通に、結構ね、趣があるから、うん、いいよね。
おしゃれでいいなと思う、あれ。
うん。で、このね、僕はこのイーグルさんの、この話の中で一つ感銘を受けたんですけども。
ほうほう。
テロリストに占拠されたか、中学校からみんなを守るために戦うっていう。やる！
やる！これはわかる！すごいわかる！
授業中とか、あとあの何、全校集会の時とかに、うん、あの、まあ、校長先生の話とか聞いてて、あの体育館の横に今、プレデターとかエイリアンが張り付き出したら対処法知ってんの俺だけや。
知ってんのかよ。
そうそうそうそう
知ってんのかよ。
まあ、あの、とりあえずあの、どうすればいいかとか、あのね、もう、こうなったら終わりだとか、その辺をこう、詳しい、一番俺が詳しい的な。
みんなが慌てふためいている中、さっそうと俺が避難路を指示みたいな。シミュレーションやるよね。うん、ね、やるやる。
あれ、それも中二なの？
いや、中二の一種じゃないですか、これも。
うん。万能中の一種じゃないの、これ。
なるほどね。俺はなんとかできるわけですね。
ふしゅんさんからのコメントです。自分も中二病を発症していたような、していないような気がしますが、ゆうたやりっか、でこもり、にぶたにのように、神聖ではありません。それでも小学生の時は、キャプテン翼の、バーに当ててオーバーヘッド、ドライブシュートなどなどの必殺技の練習に明け暮れ、高学年の時はドラゴンボール全盛でしたので、ギニュー特戦隊のポーズの練習を友達としていました。本格的な中二の時は、野球部に所属していたので、野球部の練習中に魔球を編み出そうとしたり、サッカー部の友達とシュートのトリプルカウンターアタックや幻の左の練習をしていました。高校の時は自転車に黒龍と名前をつけて、塾の帰りに夜な夜な乗り回したり、ちょうどライトノベルにハマっていたので、アニメ本編でも出ていたスレイヤーズのドラグスレイブ、その他のラグナロク、ギガスレイブの呪文を詠唱したりと、今思えば中二病を確実に発症していましたね。はい、ありがとうございます。
キャプテン翼はね、こう大量のこう J リーガーだけではなく世界的サッカー選手にも影響を与えてますからね。
そうですね。誰か忘れましたけど、確かいましたからね、あの来週シュートかなんかしようとして足が折れるっていう。
やってみたくなるのは多分万国共通なんじゃない、
ね、
いろんな技出してみたくなるじゃん。サッカーだと逆にこう真似しやすいから、うん、いける気がしちゃうんだよ。
蹴るまでは一緒やから、
うん、二重の極みとか打てるような気がするのと一緒だよ。
そうね、僕はドラッグスレーブではなくオーフェンだったわけですけども。
ああ、なるほどね。
お風呂場でね、
ね、我は放つ光の白人、はい、出す練習した
行っちゃったりとかのね、うん、
私スレイヤーズの一番最初の時のオープニングの前にあった前工場言えた。
前ここ二人黙ってるわけですけど。
ない、ない、全然わからない、
ないの、
全然わからないんで。
そうでしょ、
そうでしょ。
いやでもさ、多分、それは、今、ふと、二人の話を聞きながら、こう、またジャンプに戻っちゃうんだけど、俺は先週サンデー派と言ったばっかりなんですが。
おう。
でも、そういう部分っていうのは、なんかやっぱりジャンプのノリなんだろうなって思うわけ。ほら、車田先生みたいなさ。
うん。
そういうのはあったような気はするんですけど。
いや、でも、サンデーでもほら、ね、ランマで爆砕転結とか獅子方向弾ぐらいならできそうな気がしません？
残念ながら、ね、ランマの頃はもうすでに私は見てないんです、サンデー。
ああ。
私はうるせえ世代なので。
世代が違ったか。
はい、私、刃のあの、刀の穴のところに指突っ込んでぐるぐる回すやつとかすごい真似したかった、
当時。危ないからね。刀の、本当の真剣だとね。
危ないです、とても。
棒振り回すだけでは危ないからな。
うん、とてもね。
っていうか、すごい重いですよ。普通に鉄のあの刀持つだけで。あれ、時代劇で振り回してるのは、
はい、
あれ、竹光だから、
あ、
軽いだけだよね。
そんな夢のない、夢のない、将軍様はちゃんと戦っていらっしゃいます。
当然です。当たり前です。
松本幸四郎さんからのコメントです。痛々しい過去といえば、小学生の頃、兄に買ってきてもらったエロゲーの主題歌を遠足のバスの中で流したことでしょうか。あとは仲間と徒党を組んで義賊めいた真似をしたり、本当若い頃の行動力には後悔させられますよね。はい、ありがとうございます。
一体何の曲を流したのかを書かないというのが
ね、
いいんだ、書いていいんだよっていう、
そこはやっぱ書くべきですよね。
思いますよね。
だってこっちの曲だっていろいろあるわけじゃないですか。伊藤かな子だったらセーフですよ。でもあのさくらんぼキスとかアウトじゃない、コトコとか、
うん、そうだね、うん、
でもコトコだってほら普通にさ今メジャーなわけじゃないですか。
いやでもキュンキュンとかアウトじゃない、
あれでおかしいなとかね。
そうそうそうそう、こう電波寄りだったら完全なるアウトだけど、ちょっとあのおしゃれ路線だったらセーフみたいなのあるじゃない。だから書かないのはずるいよ、
うん、そうです、そうだと思いますよ、そこはね。
ね、校内放送でアニメの主題歌流したりとかみんなやったことあるんじゃないかな。
した。残酷な天使のテーゼと、嵐の中で輝いてを流しました、小学校で。
ね。で、いい曲だから流してよっていうね、この定番の押し付け方ね。
おめえだけだよって。
いいのって思ってるのは自分たちだけですからね。
小学校3年生でね、エヴァ見てるやつなんて全然いなかったですからね。
アニソン臭いって言われながらね。ね、アニソンだよって思うね、あの感じ。うん、
イモフライさんからのコメントです。友達の T 君が取った行動を送らせていただきます。クラスみんなでカラオケに行った際の事件です。みんなでワイワイ歌って楽しい時間を過ごして、もうそろそろお開きになるかという時になり、みんな帰る準備と後片付けを始めましたが、そこに曲が流れてきました。それは劇帝国歌劇団でした。そして T 君は、みんな、これ最後に聴いてって、いい歌だから。と熱唱を始めました。ドアも開いているのに、走れ、高速の、とのぶとい声で熱唱する T 君。何歌ってんだ、こいつ。時間ねえだろ、と思っているだろう、周りの視線。それを私は忘れることができません。その記憶を責めて、ここで供養させてください。お願いいたします。はい、ありがとうございます。
これ友人 T 君という話ですけれども、これは自分の話じゃないわけですね。
まあ、これによればですけど。
はい。 よくありますよね。自分のことを友達の話とかにしちゃう。
そうそうそうそう。
いや、それで本当のこと言えるならいいんじゃないですか。
あ、そうですか。
劇艇は恥ずかしいね。うん。だってあれでしょ、あの途中の私たち戦いますのところちゃんと、あの、ね、あ、熱烈と言うんでしょ。
それが帝国歌劇団なのです。
なのです。
いやいやいやいや。まあ、知らない人からしたら、えー、っていう。
でもこの曲はいい曲ですよね、確かに、ね。
そうですね。
はい、激しく燃えるね。ね、う
ん、でも T 君なんでしょ。
そうなんですよね。
男の子ののぶとい声なわけでしょ。
はい。
うむ。
ちょっと辛くない？
いや、でも、
これ、男でも合唱は できちゃうよね。
うん。大神歌劇団もあるから、セーフっちゃセーフなのかもしれないけど、いや、おかしいな、やっぱおかしいぞ。
まあ、出ていくときに歌ってると、早くやめてくれって思う気持ちは非常によくわかります。
あ、すいません。
ね、ギリギリまで歌いたいよね。
う
ん、
そうだね。
たゆたさんからのコメントです。2歳違いの姉が中学に進学した時に親から東芝のラジカセがプレゼントされました。それに付属品としてあったのか別売りのを買ったのかはわからないけれど、小さなスタンドのついたマイクがありました。ラジカセとマイク、それがあったらもうやることは一つ、誰も聞いていない俺ラジオ番組のスタートです。まあ誰も聞いてないわけですから放送開始10分ほどで終了してしまうのですが、これで僕もラジオ DJ だという高揚感と、何をやってんだという失望感の落差は何度思い出してもうわーっとなってしまいます。その後20年くらい経ってもネトラジで同じ思いするんだから、人間懲りないもんですね。
たゆたさんは私に何かこう売ってるんですか？まあでもそういう風にね、今回ある種中二病の特集でしたけれども、そう考えると私がラジオをまともに始めたのも中学3年ぐらいから軽く始めて、実質、ね、毎週みたいにやるようになったのは高1の頃ですからね。
ああ、年齢的にはなかなかヒットしてる。
見事こう中2をヒットしてるのかもしれないですけど、それをね、今まで引きずってるわけですからね。
なんか昔の自分の喋ってる音声とかの録音されたテープとか発掘されると恥ずかしくないですか？
そうですね。
ね。私、ね、5歳ぐらいの時に風呂場で演歌を熱唱してるテープを母が発掘して足に無理やり聞かせてくるわけですよ。ほんと勘弁してくださいよ。
え、でも5歳だったら大丈夫じゃないですか？
可愛くていいじゃない。
演歌でいいじゃない。演歌何が悪い？
なんか、死ぬほど恥ずかしかった。あれはなんか。いいでしょって言いながらすごい何度も聞かされて、やめてっていう。
ああ、いや、それよりもこう、ね。かなり 4,5 年前とかのサンプルボイスがパソコンのデータから出てきた時とかね。
ああ、
何気なくカチカチってやったら再生された時びっくりしたっていう。っていうね。
でも牧田くん、そんなこと言ってるけどさ、うちとかもね、はい、番組によっては8年前からやってたりとかするわけですよ。その音声が全部残ってたりとかしますからね。8年だよ、8年。
もう開き直るしかない。
そうそう、多分ね、高校時代にやってたラジオのテープもどこかにあるはずなんですけど、そんなに嫌ない、多分あんま変わんねえんじゃないの今。
あ、むしろそう思えるから続けちゃうっていうね
のはあるかもしれないですね。声は多分若いと思うよ、今よりもちろんね。
あ、私音じゃないですけど、もう1年前の絵とか自分の絵は直視したくないです。
ああ、そんだけ成長してるってことだよ。
あ、そういうことじゃない。
昔は振り返りたくない。うん、
ただ、今やっぱり時代がいいなって思うのは、これ残るじゃない？残しやすいじゃない？
そうですね。
そのハードディスクに残したりとかできるじゃない？
うん。
でも、当時はやっぱりカセットテープ、そんなね、ポンポンポンポン変えるわけじゃないので、配信用に使ってるのっていうのは、よっぽど記念的なもの以外は全部、こう、潰してるんですよね。上からね。うん、だから、全然残ってない。そういう意味では、
うん、
まあ今本当いい時代で、逆に本当にね、黒歴史が残る時代になってるのかもしれないですよね。
ね、恥ずかし期間を超えればね、いい思い出になりますよ、
うん。そうですよね。まあそういう意味ではいいんじゃないの？うん、いろいろとね。
辰房さんからのコメントです。私が中1から中2に学年が上がった時、クラス替えがありました。学年が上がって初登校し、ホームルームで顔合わせをしていた時のことです。ふと横に目をやると、肩くらいまでのショートカットでメガネをかけた女の子がいました。その時から妙に意識するようになり、ちょっとしたことでも話しかけたり、何かするのでもその子の近くに行ったりしてました。 今にして思えばその瞬間から恋が始まっていました。そしてその後順調に仲良くなっていきました。文化祭では二人で壁画を描いたり、体育祭では二人三脚に出たり、席が隣同士になるとはしゃいだり。ですが告白はできませんでした。月並みですが、今その関係を失ってしまうかもしれないことがとても怖く、ちらと考えては見るものの、付き合っても何をしたらいいのか、子供だったのでそれもわからず、ただ今一緒にいられるだけでいいじゃないかと思っていたと思います。そして月日が流れ、3年生に上がり、高校受験を迎え、志望した高校に合格したことを先生に伝えに行くために学校に向かいました。すると、職員室の前に彼女がいました。彼女も志望する高校に合格したことを伝えに来ていたのですが、それは私の受験した高校とは別の高校でした。受かったんだ、おめでとう、と彼女は言い、私は、ありがとう、そっちもな、と割とそっけなく返しました。少し雑談をして、それじゃ、と彼女が帰っていこうとする後ろ姿を今でもはっきりと覚えています。そしてその背中に声をかけて、ずっと好きだったと伝えようかと悩み、結局伝えることはできませんでした。私が言ったのは、じゃあな、頑張れよ、ということだけでした。今でも文化祭、二人一緒に作業していたあの時告白できたら、体育祭、みんなでお疲れパーティーをやっていた時に告白できたら、同じ高校を受けることを選んだら、どれが正解かはわかりませんが、ルート分岐はいつでも目の前にありました。今辿ってきた人生に後悔はありますが、今の自分は積み重なってきた自分でもあるので否定はできません。ですが、アニメ中二病では歯が溶けそうになるくらい甘い二人を見て、かつての自分を思い出し、胃を痛めつつも、あそこまでストレートに恋ができるような二人を羨ましく、また微笑ましく見ることができてよかったです。この先の二人も画面外のことですが、応援していきたいですね。ありがとうございました。
さあ、今回最後の今年を締めるコメントでした。
長い
長い。
いやもうこんな熱く書いてたで、だから読まないとと。
そうですね、なんかもうね、部分とかそんな言わずにもう全部ゴーンって
言う、全部ゴーンと言いました。結局何が言いたかったんだというと、ルート分岐で失敗したわけですか。
はい
ね、ギャルゲーだったら一個前の選択肢に戻れるけど、リアルはそうはいかないよっていうことですね。
そうですね、こうちゃんとね告白しとかないと。
そうですよね、
そこでその勇気を、まあ、勇気を持つことですね。
まあ、そこでこっぴどいことになると、もうあとこう先に進むのが辛かったりとかね、うん、まあ、それは別の話で。
あ、まあでもこうね、こっちが思ってるほど向こうが思ってくれてないっていう可能性もありますからね。でもそういうのをほら、あの、超えてですよ。
そう、空回りしてでもいいから。
そうそうそう、ぶつかっていってダメでダメでっていうものをこうね、やっていくことで、人っていうのは成長していくもんだったりとかするのかもしれないですね。
そうですね、うん、何かいい話のような気がします、う
ん、ね、でもこんな綺麗な話を中二病って言っていいの？
うん、ここあんまり中二病じゃないような気がする。
そうですね、
全然これは中二、青春のこう思い出でもさ、今回はこのね、青春のこう淡い思い出から、30過ぎて妻が可愛いと思った話までですよ。
ここで思い出させる、
うん、こういうコメントが多かったですね。まあでもそういう意味じゃ、こう、あの、今回の話いろいろありましたけど、まあロマンティックな感じだったんじゃないのかなって思います。この二人の恋に関してはね。
うん。
うん、そこは良かったんじゃないですかね。うん、まあこういうコメントが来るぐらいだから。
ね。
はい。と思いました。ということで、中二的暴露話、締めさせていただきます。
じゃあみんな末永く爆発していってくださいね。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。そこアニ。
さあ、ということで今年も最後、の放送になりましたけれども、いやー、なんかドタバタしてお届けしましたね、本当ね。でも今年こう1年振り返ってこの作品が好きだったっていうのはあります？私はね、ちょうど今日あの見直してたんですけど、坂道のアポロンが、
ほう、
うん、あの、まあ、ベスト3とかそういうのじゃなくて、ふっとこう今年1年振り返ってこの作品好きだったなってなると、こう坂道のアポロンだったかなって、まあ舞台がね、その長崎の佐世保だったっていうのもありますけどね、うん、こう改めて来て 可愛いなと、りっちゃんの方言とね、あと順に、まあもちろん主人公2人は最初からかっこいいと分かってるから外しちゃいますけど、うん、いや久しぶりにこう見ててね、いいなと思い返すような作品でしたね。
は
い、牧田君は？
僕はあれですね、今年のアニメって言われたらヤマトとユニコーンと、うん、そしてゴティックメイド、この3作品を同じ年にやってるっていうのがすっごいなっていう、
うんうん、全部いい作品ですよね。
もうね、いや、ヤマトはまず、ヤマトもユニコーンもゴティックメイドも知らなかったらぜひ見てみるべき。
うん。まあ確かにちゃんとこだわって作られてるのがよくわかる作品ですよね。すべてね。タマさん。
私だと今放送中のジョジョと、あと黒子のバスケかな。いやー、よく動くいいスポーツアニメだった。
ミキちゃんは？
私、ワンクールの作品だったら、もうまとめ方とか考えても、タリタリが大好きだったなっていうの。
よかったですね。
はい、歌も良くて、うん。あとはもう今後もずっと印象に残っていくんじゃないかなって思うのは、フェイトゼロでしたね。
まあ、結局さ、今期っていうかもうここ数年そうなんですけど、このやっぱりワンクールっていう縛りがすごくね、きつかったりとかするじゃない、うん、実際に今回の中二病の特集でもそうだけど、これワンクールじゃなかったらどういう作品になったんだろうかなってやっぱり興味ありますよね。
そうですね、
うんまあ、そんなね、こう尺の問題の中にうまく脚本を落とし込むっていうのがここ最近見ながら、うまいのもあればいろいろもったいなかったなっていう時もあるっていうね、本当に難しいとこですよね、この辺はね、本当にね、うん、
またホライゾンみたいな分割2期の作品みたいなのもありますけどね、
はいまあ、そういうのになってくれるとか分かってればね、まだいいんだけどね。でも結局分割するにしてもやっぱり山場を12話なりに持ってこなきゃいけないわけじゃないですか、
うんうん、
だからその辺も、まあ、基本本当はやっぱりツークールとして作ってもらえる作品を見たいなっていう気持ちはありますけどね、その辺がちょっとやっぱり今年も気になったところなのかなっていう気がしました、うん、ということでね、今期のアニメ最終回特集もいよいよ来週、
はい、
はい、皆さんからの投稿大募集中ですけれども、うん、今回も対象外がありますね。まず、はい、ツークル作品、
はい
はい、まだ終わってない作品に関しては除外します。そして今回特集した中二病でも恋がしたい、これは最終回まで行っての特集だったので、除外します。でもう一つ、
ガルパン、
はい、ガールズ&パンツァー、こちらの方は、残りの2話でしたっけが、3月に放送ということになってますので、これさすがにね、あの状態では言えないよ ね。でもその代わりちょっとできればそこにではガルパン特集できないかなとちょっと思ってます、その3月の放送に合わせて。
お、
まあ、どういう形態でやるかわからないですけれども、まあ、これはこれでお楽しみと、はい、いうことで、皆さんの投稿の宛先は
そこあに .com まで、サイト内左上にある番組への投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来年もよろしくお願いいたします。今年1年ありがとうございました。お相手は私クムと
タマと
牧田光平と
田中美希でした。
ハゼロリアル、はじけろシナプス、バニッシュメントディスワールド。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。